それでは神様の御言葉を満たします。神様の御言葉はエペソ人の手紙2章1節から6節までの御言葉を満たします。新改訳聖書新約聖書374ページ、エペソ人の手紙2章1節から6節までの御言葉を満たします。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子の中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆、かつては不従順の子の中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心を望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら御怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪過の中に死んでいたこの私たちを、キリストと共に生かし、あなた方が救われたのは、ただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。アメン。今日は救われたということはどういう状態になったのか、救われた状態を共に見ていきたいと思います。神様の御言葉は、エペソ人の手紙2章1節から6節までの御言葉を読みしました。もう救われたということは何でしょうか。救われたというのは過去の問題、現在の問題、未来の問題が終わったということです。それはどういうことでしょうか。過去は今お読みしたように罪過と罪の中にあって死んでいたものでした。そしてここに先祖が偶像崇拝をしたときに3代4代までその咎を報いると言われたように、先祖の偶像崇拝の罪があります。この罪を、誠の大祭司あるキリストが、十字架で血を流して、この罪から完全に洗い清めてくださったのです。過去の問題は完全に終わりました。そして現在は悪魔の子供です。悪魔の子供として、今先ほど聖書で読みしました、空中の権威を持つ支配者、その支配者の子供として生きていました。ですので、どういう状態だったでしょうか。この世の流れに従い、今も不従順の子の中に与えている霊に従って歩んでいましたと。私たちもかつては不従順の子の中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心を望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら、御怒りを受けるべき子らでしたと。私たちはこのような、状態でした。しかし、誠の王であるキリストが、神の御が加えたのは悪魔の仕業を打ち壊すためですと。この悪魔の仕業を打ち壊してくださり、私たちを神様の子供としてくださったので、そして未来の問題。私たちは地獄に行くしかない。そのような状態でした。しかし、6節を見てみますと、キリストイエスにおいて共に蘇らせ、共に天のところに座らせてくださいましたと。誠の預言者であるキリストによって私たちは神様に会う道が開かれ、そして神様が私の中に来られました。聖霊が私たちの中に来られたのです。ということは、聖霊である神様と共におられるために私たちは地獄に行くことはできません。共に天のところに座らせというのはどういう意味であるかと、天国に行くことができる。そのような身分としてくださったのです。ということは、私のこの過去の問題、罪の問題は終わりました。そして現在、悪魔の子供から神様の子供に変わったということは、現在の問題も終わりました。また未来、私たちは絶対に心配しなくて、思い煩わなくていいのは、私たちは必ず天国に行く。天のところに共に座らせてくださる。このような状態だったんです。救われたということは、この過去、現在、未来、すべての問題が終わったということです。ですので、私たちは救われたということは、私のすべての問題、それが終わったということ、それを信じてください。そして、救われたということは何でしょうか。ヨハネの福音書、14章、16節から17節を見てみますと、聖霊が私の中に、永遠に共にいてくださる。このような身分となりました。そして、神様と交わりを持つことができる。そのような状態になったのです。そのために、私を誰だと言われているでしょうか。神の神殿、神の宮となったと。 私たちが神様の家となったんです。ですので、私のこの家の中に聖女と聖女がありますけれども、完全にこのキリストが私の御座に着座されたとき、本当にこの時に私たちを通して神様の技が私たちを通して起こります。しかしなぜ私は救われているのに神様の技が私を通して起こらないかというと、ここに私が座っているからです。で、私かと思ってよくよく見てみると、なんと、創世記3章、6章、11章の問題を持っています。ということは、創世記3章、6章、11章の問題を通して誰が働いているかというと、悪霊が働いています。ですので、私の考えかと思うんですが、そうではなく、実は悪霊の考えの中で未だに私たちは導かれている、生きている状態です。ですので、このことを本当に、キリストが私の王座と、今年の元旦メッセージですけど、そのようになるときに、私は本当に神の家であり、私はそのしもべであり、本当にこの祝福を味わうときに、神様が私たちの中で神様の技をしてくださる、そのような人生となるようになります。そして救われたということは私たちに重要なのはこの確信を持つことです。御言葉によって確信を持つということです。ですので、第一ヨハネ5章11節から13節を見てみますと、神の御子が私の中におられるということは、私は永遠の命が与えられ、救われたという確信です。また、神様は今も私に御言葉で導かれています。ですので、この御言葉は正しい時には平安が与えられます。ですので、本当に全てのことを御言葉によって導きを求めてください。神様は最も良い道に、世界福音化の道に導いてくださいます。そして私たちが祈った時には神様はその祈りに必ず応えてくださる。私たちの祈りは全て御座に御使いが持っていて、また御使いが御座からその答えを持ってきます。なぜか私たちがそのような身分となっているからです。必ず神様は私たちの祈りに応えてくださり、そして第一ヨハネの福音書、第一ヨハネの手紙1章9節、私たちは罪を告白さえすれば、神様は私たちをすべての罪から許すと、悪から許すと、清めと言われています。で、そうで、私が罪を告白するときに、何が罪でしょうか？不信仰です。神様を信じない。それが神様を見たときに一番の罪です。この罪を解決してくださり、もう一度神様との平和を味わうことができる祝福を与えてくださり、そして、どのようなことがあったとしても私たちは必ず勝利します。なぜなら私たちには乗り越えられない、そのような試みも与えられていません。そして、脱出の道も備えられているために私たちは、その三位一体の神様の愛から私たちを引き離すことができる者はいないために必ず勝利するという確信です。ですので、この祝福を今日も一日味われますように、それでは四つの目想を共にしていきたいと思います。